皆さんおはようございます。一言お祈りいたします。天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった全知全能の主なる神様、その大いなる聖なる御名を呼び求め、偉大なその御名を賛美いたします。一巡りの歩みを終えて、この週の初めの日、もう一度私たちは神の家へと召し集められました。今私たちは主イエスキリストを通して私たちの父なる神様を礼拝しております。どうぞこの礼拝を清めてお受け入れくださり、ご自身の栄光を表してくださるようお願いをいたします。私たちのこの教会では、今朝近藤牧師は、次はこの教会、またキャサリン宣教師も宮古の教会でのご奉仕がありますから、それぞれの場におきましてその礼拝を豊かに祝福し、また御言葉を通して主が御心をお語りくださいますようにお願いをいたします。また、昨日から憂慮しておりますけれども、御嶽山が噴火し、多くの方々が意識不明の状態になって発見されたり、また大変な怪我をされたり、今でも警察、消防、自衛隊の救助の方々が出向いて活動されております。どうぞ主なる神様、被害が大きくならないように主が守ってくださいますようにお願いをいたします。上に立つ方々のうちにも正しい判断ができるように導いてくださるようお願いいたします。自然災害を通してでも、どうぞ私たちが改めて神を恐れて、その御前にひれ伏し、すべての栄光を主にお返しできるようにへりくだらせてくださるようお願いいたします。これからのひととき、どうぞ主が御言葉から示してくださるようにお願いいたします。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えますと、この詩編の作者の言葉の通りに、私たちは悟りがない、わきまえのないものですから、御言葉を通して信仰の悟り、イエス様のその導きをお与えくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの御名を通して初めにお祈りいたします。アーメン。今開いております列王記第二、これは2章から、少し前の2章からエリシャがエリアの後継預言者として本格的に活動を始めています。で、ナーマンの今日出来事を見ていきますけれども、その前に預言者エリシャについてですね、大雑把ながら語りたいと思います。預言者エリシャという人、彼はですね、まず分かることは、エリアの後継預言者として任命された人であるということ。ちょっと名前似てますね、エリアとエリシャ。エリアの後継者としてエリシャ任命された。それからエリシャは神様のさまざまな奇跡によって、本当にこの人が後継預言者であるという、その認証を受けた人であるということ。それからエリシャは国家の危機を救う預言者であった。それから分かることは、国家だけではなくて家庭の危機を救った預言者でもあるということですね。ちょっとだけ語りたいと思います。まず分かることは、エリシャはエリアの後継者、後継預言者として神様から任命された人であるということです。第二列王記の前に第一列王記があって、 で、その19章15節からちょっと見ていきますね。第一列王記の19章15節と16節、こう書いてあります。主は彼に仰せられた。さあダマスコのアラノへ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。またニムシの子エフに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラの出のシャバテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。で、19章の終わりの部分でその言葉の通りに、エリアはエリシャを見つけ、でその時から、エリシャはエリアに仕えるようになっています。初めは二人で活動したんですね、エリアとエリシャ。そして列王記の第二の二章に行った時に、いよいよ預言者エリアが竜巻と嵐のうちに天に上げられる時がやってきます。旧約聖書の中で創世記の中のエノク、そしてここのエリア、彼らは死を見ることなく天に上げられた信仰者たちですね。エリアが天に上げられるその時がいよいよやってきました。2章の3節、例えばですね、2章の3節、するとベテルの預言者の友柄がエリシャのところに出てきて彼に言った。今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは、私も知っているが黙っていてくださいと答えた。友柄と訳されていますが、直訳は預言者の子供たちというのがヘブル語の直訳なんですね。ベテルの預言者の子供たち、まあ、預言者仲間という意味でしょうか。彼らがエリシャのところに行って、今日あなたの主があなたの主人をあなたから取り上げられる、知っていますかと聞くんですが、新科訳聖書では訳されていませんけれども、主があなたの主人をあなたの頭から取り上げられることを知っていますか。これが原文なんですね。あなたの頭からあなたの主人を主が取り上げられる、これどういうことなんだろう。頭から取り上げる、おそらくこれ頭という意味があるんでしょうか。今まではエリアはエリシャの頭として、まあ親分格として活動してきたけれども、そのエリアをあなたから今日取り上げられる。でエリアが天に上げられる前に、このエリアは弟子のエリシャに尋ねました。9節、2章の9節で、渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。いよいよこの最後の時に、あなたは何か欲しいものがあるかと聞きますが、エリシャは答えます。ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った。ちょっと意味の通じにくい言葉かもしれません。あなたの霊の二つの分け前が私のものになりますように。これはおそらくエリシャは預言者エリアのうちに宿っていた主の御霊様を求めたんだと思うんですね。で察するとエリシャという人は非常にこう聖霊の賜物にこの時敏感だったと思うんですね。霊的なもの、霊的な事柄に敏感で、貪欲なまでにそういう聖霊の賜物を求めた。で、エリシャはエリアのうちに宿っていた主の御霊、聖霊様、そして聖霊様の力や知恵を求めたんですが、これから自分がエリアの後継者として同じように働くためには 普通の例の分け前では足りない。まあ、そういう意味ではエリシャはこうへりくだった人だったでしょうか。普通の賜物ではとても足りない。どうか2倍その例の賜物を私にください、倍ください、頼んでるんですね。そうしてこそこの私はエリアと同じだけようやく働くことができると求めたんだと思います。皆さん、私たちはどうでしょうか。クリスチャンとして私たちは例外なくイエス様を信じたその時から聖霊様を心の内に宿しているものです。主の御霊が今私たちのうちに住んでおられますが、エリシャのように貪欲なまでに聖霊様の導きや満たし、聖霊様の賜物を今求めているでしょうか。そういうことをですね、考えさせられます。どうぞ皆さん、聖霊様の導きや満たしを強く貪欲なまでに求めていただきたいなと思います。まあ、このようにエリシャはエリアの後継預言者として働いた、召された。でさらに分かることは、エリシャは神の印の奇跡によって預言者として周りの人々から認証された人です。神様から召され、さらに周りの人たちからもそれが認証された人と言えます。2章の11節と12節でエリアが天に上げられていきました。でその後で、その直後からエリシャはエリアの後継者としていよいよ働いていきますが、もうその直後から神様はこのエリシャを通して不思議な奇跡の印を行われていることがわかりますね。14節で、彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を打つと水が両側に分かれたのでエリシャは渡った。最初の奇跡はヨルダン川の水が両側に分かれたって言うんです。そこを渡っていった。でそれを見たエリコの預言者の友柄は遠くから彼を見て、15節でエリアの霊がエリシャの上にとどまっていると言い、彼を迎えに行って地に伏して彼に礼をした。預言者仲間たちもこのエリシャを神の預言者として召されたということを認めました。地に伏して礼をしたと書いてあるんですね。さらに、エリシャは預言者仲間たちを頭として統率し始めますし、19節以降では、エリコのその水をエリシャは癒しているんですね。その当時エリコは何かこう不毛不作の土地だったようです。19節でエリコの人々がエリシャに言います。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪く、この土地は流産が多いのです。水が悪くて流産が多い、まあ、流産と訳されてますが、まあ、不毛不作という意味もあるんですね。おそらくはその農作物に関して言ってる言葉だと思うんですが、水が悪くて農作物が思うように育たない、収穫できないということで、エリシャは不思議な奇跡を持ってエリコの水を清めて癒すわけですね。水をきれいにするという奇跡を行われました。また2章の一番最後の部分では、このエリシャについてですね、ベトルに登っていく途中、町から小さい子供たちが出てきて彼をからかって、登ってこいハゲ頭、登ってこいハゲ頭と言ったので、彼は振り向いて彼らを睨み、主の名によって彼らを呪った。こ これはちょっと不思議な出来事ですね。町から少年たちが出てきてエリシャをからかったっていうんですね。でここで子供たちはただのいたずら、ただのからかいではないようなんですね。エリシャを預言者と知った上でからかう、神の権威を冒涜する、そのような悪辣なからかいでした。ですから預言者エリシャは彼らをにらみつけて主の名によって呪ったわけです。2頭のクマが42人の少年たちをかき裂いたと書いてありますが、まあ、この出来事を通して周りの人だけではなくてエリシャ自身も自分が神の権威の代行者、神の権威によって祟られた神の人、神の預言者であるということを強く自覚していたということがわかるのではないでしょうか。ですからエリシャは神の裁きを少年たちに宣告したわけです。まあ、このようにエリシャは預言者として認証された人で、さらに言えばエリシャは国家の危機を救った預言者でもあります。創記第2の3章、3章本当に大雑把にこう見ていきますけれども、3章ではモアブという国がですね、イスラエルの支配の中にあったんですが、ある時謀反を起こした。でイスラエルの王ヨラムという王がその謀反を沈めようとして兵を挙げます。そして南王国のユダにも助力を求めたんですね。一緒に戦ってください。でヨシャパテという、ユダの王はでは行きましょうと言って助けをします。そして彼らは、遠回りをしてですね、エドムの荒野の道を通っていったんです。でエドムの王にも助力を求めたんです。で回り道をしたので陣営には水がなくなってしまった。でこのまま戦いに臨むならばおそらくは敗戦、戦いに負けてしまう、そういう状況に陥りました。北王国イスラエル、南王国のユダ、でエドム、3つの国の同盟軍がもう本当にこの時、混乱しました。でヨシャパテというユダの王は信仰に立った良い王様でしたから、3章の11節でここには主の御心を求めることのできる主の預言者はいないのですかと聞きました。こんな状況になって主の御心は何だろうか、ヨシャパテは求めたんですね。すると、イスラエルの家来の一人が、あ、いますよ、ここにはシャバテの子のエリシャという預言者がいますよと答えたんですね。でその時ヨシャパテが答えたその答え、あの発言、言葉、3章の12節の言葉、これはとても注目すべき御言葉です。ヨシャパテが主の言葉は彼と共にあるとエリシャについて言ったんです。預言者エリシャがどのようなものであるのか最も端的に表した言葉だと思います。主の言葉は彼と共にある。この言葉は預言者エリシャだけではなくて、広く言うならば全てのクリスチャン、キリスト者についても当てはまる言葉ではないかなと思わされます。主の言葉は彼と共にある。全てのクリスチャンがこうあるべきですね。聖書を通読しよく読んでですね、自分自身の導きをいつも聖書から求めることができるもの、そして場合によっては人の助言に対して聖書の御言葉から答えることのできるもの、そういう意味でクリスチャンは主の言葉は彼と共にある、そういうものではないかと思わされます。3章ではその後エリシャがこう盾ごとを引くものを盾ごとを引くものを連れてきなさいと言って、その者が盾ごとを引くと主の手がエリシャの上に下って、エリシャはその戦いに勝利するための秘訣を彼らに 教えてあげました。これが3章です。国家の危機を救っている原者。で、4章に行くと今度は国家だけではなくて家庭の危機を救った預言者でもあります。4章の前半では預言者仲間の極貧の未亡人とその2人の子供を、その危機をエリシャは救います。仲間の預言者のやもめ未亡人が極貧だ、あなたのうちには何かあるかと聞くと油の壺しかないって言うんです。エリシャは言うんですね。ではとにかく器をいっぱい集めなさいと、隣近所から借りてきてでも器を集めなさい、そして油の壺からその集めただけの器に油を注ぎなさいと。で、子供たちが器を集めてきて、で、彼女は油の壺から器に油を一生懸命注ぎます。どんどんどんどんその器が油でいっぱいになっていく。で、その油を売って負債を返して生活費の足しにしなさい。で、救いました。で、4章の後半に行くと今度はシュネムの女、非常に裕福な女の願いに応えます。あなたには子供が与えられますよ。そのとおりになりました。そしてしばらくするとその子供が病を得て死んでしまうんですね。でもエリシャはその死んだ男の子を生き返らせるわけです。4章の終わりに行くと飢饉が起きて預言者仲間たちが非常に困窮します。ある時40節を見ると、ある預言者仲間だと思うんですが、エリシャのところに初穂のパン、大麦のパン20個持ってきました。ところが預言者仲間たちは100人もいる。でも大丈夫、分け与えなさい。エリシャが言った通りにパンを分け与えると、100人もの預言者たちがそのパンを食べて、パンは有り余ったというんですね。こうやって見ていくと、エリシャという預言者は何かイエス様に似てるんですよね。カナでブドウ酒がなくなった時に、亀に蜜をいっぱいに満たしなさい。あの奇跡。また、街道管理者ヤイロの娘を生き返らせた。また、5000人もの、それ以上の人たちを5つのパン、2匹の魚で養った。あの奇跡が、もう、その前に、エリシャによって同じような奇跡がなされている。これは不思議ですね。さあ、そして5章に入るわけです。ヘブル語の原文ではこの4章の終わりから5章にかけて、こういうふうな言葉がつながれていきます。4章の終わりから、それは有り余ったの言葉の通り、ヤーウェ、そしてナーマンというふうに4章から5章に受け継がれます。ヤーウェ、主、そしてナーマン。何かこの言葉から言っても主とナーマンがこうつながっているということを表しているんだと思うんですね。主の言葉の通りになった、それは5章において、ナーマンの出来事においても、それはまたアーメン、しかりである、受け継がれていきます。で、5章は前半と後半に分かれ、2人の人物の、互いに関連する出来事が記録されています。前半では異邦人ではあったが、エリシャの言葉にストレートに反応し、その通り信じたナーマンが癒され救われたという記事。5章の後半では約束の民の一人ではあったけれども、物欲や偽りに引き寄せられて罪を犯し祝福を失ってしまった、そのゲハジが語られます。全く対照的ですね。聖書を読む者にとって大きな教訓でもあり、戒めでもあります。さて、このナーマンについてこれから4つの角度から語っていきます。 まず第一には、藁にもすがる思いで癒しを求めるナーマン。第二には、今までの宗教的常識が根底から覆されたナーマン。で、第三には、神の言葉の通りにやってみるナーマン。で、第四には、異教社会の中で、誠の神の礼拝者として生きる決意をするナーマンということです。第一には、藁にもすがる思いで癒しを求めるナーマンということです。五章の初めに、一節にナーマンの人となりが紹介されていますね。アラムの王の将軍ナーマンは、その主君に重んじられ、尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士ではあったが、書いてあります。アラムというと広い地域を指す言葉なんですが、しかし新約聖書のルカの福音書の4章でイエス様がシリア人ナーマンと言ってるんですね。またナーマンはダマスコの川についても、ああいう川があるということを知っていたので、今日のシリア、おそらくはダマスコの付近に住んでいたのではないかなと思います。ナーマンは書いてある通りに勇気ある戦士でした。臆病な人では決してありませんでした。本当に勇気ある勇士だからこそ、戦いでアラムに勝利をこうもたらし、主君からも非常に重んじられている人でした。でも聖書記者はここで一言付け加えてますね。一節の真ん中で、主がかつて彼によってアラムに勝利をさせられた。ナーマン自身は意識していたかどうかわかりません。でも、その勝利は聖書記者によると、ナーマンがもたらした勝利ではなくて、主が摂理の中で彼に与えた勝利であったと加えてるんですね。で、ナーマンはこのように地位もあるし名誉もある将軍でしたが、彼には一つ大きな苦悩がありました。それは何かというと、ナーマンはサラートに侵されていたというんです。サラート、これは聖書独自の言葉ですが、重い皮膚病のことですね。具体的にどんな病気だったかは分かりませんが、重い皮膚病に彼は侵されていました。しかしそのナーマンに転機が訪れます。2節と3節です。イスラエルの地から捕らえてきていた若い娘がナーマンの家でナーマンの奥さんに仕えていました。で、彼女がある時言うんですね。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様のサラートを直してくださるでしょうに。彼女は無理やりイスラエルからアラムに連れてこられたわけですよね。ですから彼女にとってアラムというのは敵なわけです。憎しみの対象であったはずなんですけれども、実はそうなはずなんですが、彼女は主人であるナーマンの病気を非常にこう心配してるんですね。ですからナーマン夫妻はよほど彼女をとてもこう大切に扱っていたんじゃないかと思うんですね。一人の少女の言葉がナーマンに癒しの希望を与えました。早速ナーマンは主君のところに行って、イスラエルの少女がこんなことを言った、その言葉を伝えるんです。何かこれはちょっとこうおかしいですね。地位も名誉もある一つの国の軍隊のリーダーですよ、ナーマンは。そんな人がですね、イスラエルから連れてきた一人の名もない少女の言葉にこんなことを言ったんだ。 王様に伝えるわけです。まあどんなにかナーマンは藁にもすがる思いでいたのか想像できます。アラムの王様は、まあ、日頃重んじているナーマンの頼みを聞いて、二つ返事で、じゃあ行ってきなさいと、私がイスラエルの王宛に手紙を書いてあるから書いてあげるから行ってきなさいと送り出します。でその時ナーマンが持参した贈り物が桁外れです。五章の五節を見るとですね、書いてますね。そこでナーマンは銀10タロントと金6000シェケルと晴れ着10着とを持って出かけた。これは、まあ、当時の価値にするとものすごい贈り物なんですね。贈り物を用意してそれを持って出かけていく。どんなにかナーマンは自分の病気が病気に悩んでいて、藁にもすがる思いでこの病気が治り、病気を治してほしかったか、この贈り物の分量からも分かると思います。で第二に、今度は今までの宗教的常識を根底から覆されるナーマンということです。アラムの王がイスラエルの王に宛てて書いた手紙は実は少し的外れでした。6節で、さてこの手紙があなたに届きましたら、実は家臣ナーマンをあなたのところに送りましたので、彼のつら跡を直してくださいますように。王様はびっくりしました。なんで私がこのナーマンの病気を治すことができるのか。本当に王様は驚いたと思いますね。でもしかしたらば、このイスラエルの王はですね、アラムが無理難題を自分に押し付けて言いがかりをつけようとしている、そして戦いをしようとしているんじゃないかと思ったらしいんですね。そのことを聞いた神の人エリシャは王のもとに人をやって言います。8節をご覧ください。あなたはどうして服を引き裂いたりなさるのですか。彼を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。エリシャはナーマンをよこしなさいというわけです。そしてナーマンはエリシャの住んでいるサマリアに行きました。ところがわざわざ旅をしてやってきたのに、エリシャは自ら出て行ってナーマンを迎えることはせずに、まあ使いを送って言葉を言わせるんですね。10節見てください。エリシャは彼に使いをやって言った。ヨルダン川へ行って7度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。これにはナーマンは怒りました。ナーマンのそういう信仰や宗教の常識から言うならば、きっと預言者が直接出てきて荘厳な雰囲気の中で出てきて、その預言者はものすごい立派な装束を着て出てきて、主よ主よと何度も主を呼びながら手をナーマンの患部の上に動かして、この病を癒してくださるはずだと思っていたんです。ところがそうではなかったんですね。ただ使いが出てきて、ヨルダン川に行って7回身を洗いなさい。だからナーマンは怒ったわけです。そしてさらに言うならば、ヨルダン川へ行ってというのが気に食わなかった。でヨルダン川、私は行ったことはありませんけれども、とても、まあ、 国際的な河川に比べると小さな川だそうですね。とてもこう霊言あらたかなところ、あるいはこうスピリチュアルなこう雰囲気のあるところ、パワースポットというようなところではないですよね。そんなところに行ってと言われるわけですから、ナーマンは怒って帰途に着きました。ダマスコにあるアマナやパレパルという川の方がもっと大きくて綺麗じゃないか、そっちの方がもっと効果があるんじゃないかと思って帰途に着いた。その時です、ナーマンのしもべたちが怒るナーマンに対して、我が父よと尊敬を込めてこう呼びかけるんですね。尊敬してます、しもべたちは。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。人間の宗教ってそんなもんですよね。難しいことを言われると、難しければ難しいほど人間はそれを本当にその通りだと信じて、その通りしようとする。そうすれば治るし、病気が治るし、幸せになれるはずだと思うのが私たち人間ではありませんか。難易を苦行したり、裸参りをしたり、滝でこう水に打たれたり、たくさんのお布施をしたり、そうすれば幸せになれる。そう思うのが宗教ではないでしょうか。ナーマンは今までに持っていたそのような常識をもう根底からエリシャによって覆されたんですね。これが第2です。第3に、今度は神の言葉の通りにやってみるナーマンということです。14節を皆さん見てください。そこでナーマンは下っていき、神の人の言った通りにヨルダン川に7度身を浸した。すると彼の体は元通りになって幼子の体のようになり清くなった。ナーマンは言われた通りヨルダン川に下っていきます。5回、6回でまあいいやということではなくて、言われた通り7回川に入って身を浸しました。その時です、神様の癒しと清めの技が起こって、ナーマンの皮膚の病が元通りになり、元通りになっただけではなくて、何と書いてますか。幼子の体のようになったと書いてるんですね。皆さん、私も幼子の体のようになったらなんと嬉しいでしょうかと思いますよね。私はですね、左の足の太ももにですね、大きなあざがあるんですね。こう黒いあざがあるんですよ。ですから子供の時はですね、短パンを履くのがとても嫌だったんですね。友達からですね、なんでお前の足は黒いんだと言われるので、それが恥ずかしくてですね、嫌だったんですね。でうちの、ばあちゃんなんかは、手術して、あざを取ったらいいんじゃないかと、こう言ったりした時もあったんですけれども、今もそのまま何もしないであるんですね。自分も子供の時には、この黒いあざがですね、亡くなったらば、なんと嬉しい、なんといいんだろうと思いました。ナーマンの場合は、本当にサラートという大変な重い病ですから、その病が元通りきれいになって、しかも幼子の体のようになったっていうんですから、なんという嬉しいナーマンだったでしょうか。それは 神の人の言葉の通りにしたからそうなったんですね。で、第4に、異教社会の中で誠の神の礼拝者として生きる決意をするナーマン。癒されたナーマンは神の人エリシャのもとに戻ってきて、その前に立ってこう言いました。15節を見てください。一行のもの全部を連れてエリシャのもとに引き返してきましたよ。そして立って言いました。私は今イスラエルのほか世界のどこにも神はおられないことを知りました。これは立派な信仰告白です。私たちにとっても神と人との前に信仰を告白するということはとても大切なことです。世界のどこにもイスラエルの神以外にはいない、神は唯一だ、それが分かったとナーマン言いました。私は18歳の時だったんですかね、都南教会に来て信仰をいただきました。その時ですね、都南教会 の、 あの礼拝堂の講談の後ろには多分三上さんが書かれたであろう御言葉が貼ってあったんですね。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ、私が神である他にはいない、イザヤ書45章の御言葉が書いてあった、今でも覚えてます。ナーマンもこの時初めてイスラエルの神以外にはこの世界には神はいない、神は唯一ただ一人だ、それが今私を癒してくだ、その神が私を癒してくださったんだ、分かったとエリシャに信仰を告白しました。皆さん、信じたならば信仰は告白するべきですね。神と人との前に告白するべきです。いつまでもそのままで売っちゃっておいてはいけません。イエス様のことを信じたならば告白すべきです。ローマ書の中にこういう言葉があります。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ローマ10章9節10節、口で告白して救われるのです。ナーマンも地位も名誉もあるそういう人でした。でも彼は臆せずにその信仰を告白しました。エリシャの前にも、そして連れてきた家臣たちにも告白しました。もちろん神様の前にも告白しました。信じたならばその信仰をはっきりと神と教会の前に告白してください。で、ナーマンは感謝の印として贈り物を受け取ってくださいとエリシャにお願いします。で、贈り物と十五節では訳されてますけれども、ヘブル語原文ではこれは祝福という言葉が使われてます。どうか今あなたのしもべからの祝福を受け取ってください。ただ単なるギフト、プレゼントではなくて、癒されたことに対する感謝の捧げ物という意味があると思うんですね。祝福を受け取ってください。ところがエリシャはそれをきっぱりと断りました。決して受け取ろうとはしませんでした。その理由は、後からこの5章の26節にその理由があると思います。5の26節にエリシャは言っています。今は銀を受け、着物を受け、オリーブ畑やブドウ畑、羊や牛、男女の奴隷を受け取る時だろうか。エリシャがこう言うんですが、おそらくはイスラエルがこの時状況としては、誠の神を捨てて偶像礼拝を拝み、偶像礼を拝み、そして不信仰や悪に染まっている、こういう中で預言者として神の言葉を語り、イスラエルの民を誠の神に導くためにはこんな時に贅沢三昧にふける時だろうか。 そういう贅沢をすることは、そんな生き方は厳に慎まなければならないというエリシャの信仰があって、贈り物を一切受け取らなかったんだと思いますね。そこでナーマンは言います。ダメでしたらどうか2頭のラバに乗せるだけの土をしもべに与えてください。しもべはこれからはもう他の神々に全焼の生贄やその他の生贄を捧げず、ただ主にのみ捧げますから。ナーマンは土をくださいって言うんですね。祭壇を作るためでしょう。まだ幼い生まれたばかりの信仰ですから、右も左もわからないナーマンです。でもナーマンがここで決意を表したのは、これからは偶像には一切捧げ物はしない、ただ主にのみこれからは捧げ物や礼拝を捧げる、この決意をナーマンは表明しました。異教社会の中でこれからは誠の神を礼拝する、その礼拝者として生きていく、その決意表明でした。しかしナーマンには茨の道が待っています。18節でナーマンはですね、誠の神を礼拝する者としてこれから出くわすであろうところの摩擦、戦いを想定しています。主が次のことをしもべにお許しくださいますように、私の主君がリモンの神殿に入ってそこで拝む場合、私の腕に寄りかかります。それで私もリモンの神殿で身をかがめます。私がリモンの神殿で身をかがめるとき、どうか主がこのことをしもべにお許しくださいますように。アラムの王がリモンの神殿で礼拝をするときに、恒例だったんでしょうか、ナーマンの腕に寄りかかって拝むんですね。でナーマンは別に礼拝する拝むわけではないんだけれども、職務上身をかがめることになる。私は決してそのリモンを拝むわけではないが、どうか主がこのことを許してくださいますように。このように異教社会の中で生きる、その時にはこういう場合もあるわけですね。私たち日本人クリスチャンも同じではないでしょうか。仏教の行事や法事であるとか、地域の祭りや職場で神棚をみんなが拝むとかありますよね。クリスチャンにとってはそういう場合、戦いでもあります。戦いでもあるし、裏を返せば証の時でもあるわけです。そういう中に今私たちは生かされて置かれています。そんなところで信仰生活を送らねばなりません。黙示録の2章の13節で、イエス様はペルガモ教会の信徒たちに手紙を書き送っています。その中でイエス様はこう言われました。ペルガモのクリスチャンたちに言いました。私はあなたの住んでいるところを知っているとイエス様は言われます。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。イエス様はですね、私たち一人一人のクリスチャンを、どこに、どんなところに住んでいるのかわからないままそこに置いているわけではないんです。イエス様はあなたが住んでいるそのところを知っていると言われます。どんな家族の中で住んでいるか、どんな習俗のあるところか、地域の中でどんな仏教や神社のしきたりがあるか、祭りがあるか、イエス様はそれを知っている。で、そこに私はあえてあなたを使わし置いているんだ。そこで誠の神を礼拝する者としてあなたは生きなさい、証をしなさいとイエス様は言ってるんだと思います。地の塩、世の光として役割を果たしなさい。 ナーマンもそうですね、あなたの住んでいるところを知っている。その上でナーマンをアラムの社会にもう一度派遣するわけです。終わりに、今日最後に、ナーマンの申し出を聞いて預言者エリシャは言いました。19節をご覧ください。エリシャは彼に言った、安心して行きなさい。安心してと訳されたヘブル語の言葉はシャロームです。主の与えてくださるシャロームによって、さあ行きなさい。神の人エリシャは言いました。このシャローム、決して気休めではありません。また無保証で送り出すのでもありません。主の平安にすべてを委ねて、ナーマンをアラムの異教社会に派遣します。主のシャロームの中で、シャロームによって行きなさいと命じます。私たちクリスチャンも復活されたイエス様から言われました。ヨハネの福音書の20章の21節でイエス様は言われます。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。今週、これからこの礼拝が終わったその時、主なる神様は私たち一人一人を、それぞれの今住んでおられる異教社会の中に使わし、派遣されます。主のシャロームによって、皆さん一人一人を主なる神様はそれぞれのところに派遣されます。置かれたところでもしかしたらば戦いがあり、摩擦があるかもしれません。でも主の平安があります。平安の中で送り出されます。どうぞこの皆さん、この主のシャロームによって送り出されて、地の塩としてその役割を果たしてください。ではお祈りします。天の神様、お名前を褒めたたえ賛美をいたします。イエス様を信じて救われたこの大きな恵みを感謝をいたします。イエス様を信じるならば新しく生まれ変わる、この神聖の恵みを私たちは与えられました。この救いは本当に素晴らしい主の賜物であり恵みであります。そして今私たちは木や石で作られた偶像の神々を拝むのではなくて、目には見えませんが永遠に生きておられる唯一誠の神を礼拝するものとして今置かれました。これは私たちにとって本当に大きな幸せであり、また特権でもあります。感謝をいたします。であるがゆえに、この異教の社会の中で生きていくときに戦いもあります。困難な状況も想定されます。どうぞ主なる神様、エリシャのように神の御霊を無限に私たちに与えてくださり、御霊に満たされて使わされていくことができるようにお願いをいたします。主の言葉は彼と共にあるとありましたが、どうぞ主の言葉をもって私たちを導き、主の言葉をもって今度は私たちが証しできるように導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。